皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春野と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
はい、今日も明治のお菓子を食べながらやっていきましょう。
はい、
ホイフル美味しいです。
美味しいね。
久しぶりに食べて
る。確かに久々の収録だから久々に ねお菓子も食べれて嬉しいんですけど、うん、
出た
出た。やっぱ増量してるんだ。
嬉しい。ハッピーポイフルのハートちゃんが増えてるらしいよ。うん、
ですよ。嬉しいよな。
来た、やっと出たじゃん。
食べながら、うん、あとその明治のお菓子にまつわるアメリカでのエピソードもあったりするんですよ。はいはいはい、だからちょっとそれはまた後ほどね、うん、後で聞いてもらいたいと思います。
うん、はい、はい。
スキャンダル、キャッチアップ、サポーテッドバイ、明治、アポロ。
ということで、今日は、皆さんからたくさん送ってもらったメールを読んでいきます。
はい、
はい、
いっぱい届いてるみたいで。
めっちゃ来てるよ
ね。え、嬉しいな。
クロワッサンオンザマンドさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています、うん、私はワールドツアー初日トロントにオーストラリアから参加しました、
うん、
ちょうど留学3ヶ月経ち、英語学ぶ以前にコミュニケーション能力や社交性欠如しているんじゃないか、人の目や人との比較に悩んでいました、うん、ライブの MC で春ちゃんがコロナでキスフロムザダークネスのツアーが中止になってしまったけど、いつもみんなのことを思ってる、今回開催できてよかったという言葉に、海外のファンの方たちが日本語でありがとうと伝える場面が何度もあり、スキャンダルとファンとの関係性に胸が熱くなりました。音楽は国境を越えるを体感できたし、何より伝えたいという思いがあればちゃんと相手に伝わること、帰ってからの未来への自分へお土産ができました、
うん、
いつも素敵な景色を見せてくれてありがとう。引き続きツアーや夏フェス楽しんでくださいね。コーヒー美味しいし、カフェいっぱいあるんでメルボルンにも来てください、
うん、
ということです。
ありがとう。いつも VIP でもねちょっと話したりできて、なんか本当に頑張ってるなって、うん、その姿見てて自分たちもいつも勇気もらうなって、
ね、そうね、
思ってるんやけど、
もともとだって普通に日本に行ってさ、
ね、
留学でオーストラリア行って、
すごいよ、その行動をなんか自分で決めて動けてるってかなり大きい一歩やからね、
うん、
いろんな壁があるやろうけど、
うん、
なんかそれをできる力が自分にはあるんやっていうことに自信を持ってほしい、うんうんうん、すごいことしてるよ、ね、本当に。
だから結構さ、そのツアーの間にもそのコミュニケーションで結構つまずいてたっぽかった、
うんうん、そうやね、
じゃん、
う
ん、全然大丈夫だと思うのよ、うんうん、
でもその苦しさもわかる、
うん、
歯がゆい感じも、うん、でもみんながきっとね通る道やろうし、うんうん、でもそのなんていうのかな、気持ちとか、うん、なんかパン一生懸命学びたいっていう熱量とかがこう自分を動かしてると思うから、うん、なんかその好きの力を大切に、うん、なんか乗り越えてほしいなって思う、うんうん、本当に応援してる、
うん、そうね、なんかだからその乗り越える途中にその自分たちの音楽が癒しになってくれているということが嬉しいです ね、
う
ん、
ね、
私たちも活動しててよかったなと思います、
うんうん、
はい、ありがとう。
ありがとう。
続いてチャールズさんからです。
ありがとう。
COVID からの回復と8月の公演に向けて順調に進んでいることを願っています、
うんうん、
COVID でツアーが中断されて残念ですが頑張ってくださいました。米国のバイデン大統領でさえ最近 COVID に感染しました、うんうん、妻と私はボストンでのあなたの公演に出席しました、
うん、
ステージから10メートルほど離れたともみさんの真ん中、
うん、
あなたの公演に直接参加するのは初めてでした、うん、私は以前ライブストリーミングされたあなたのパフォーマンスのいくつかを見てきました、うん、暗闇からのキス、季節、
うん、
そして15周年記念の招待、
うん
うん、そうね、キスフロムザダークネス、シーズンズ、うん、あと結成15周年のライブね、うん、あなたのビデオやライブパフォーマンスで撮影されたビデオを最初に見た、正確な日付は分かりませんが、
うん、
2018年のどこかでした、
うん、
2019年1月にスキャンダルの CD を初めて購入しました、うん、私たちは9月にパリであなたの公演に出席します。うん、ありがとうございます。
ありがとう、ありがとう、う
ん、ボストンに来てくれたんだ
ね。でまたパリも来てく
れた。
嬉しいな、
ありがとう、
嬉しい
な。
でも実際にこうやってさ、いろんなこうライブストリーミングとかで見てこう高まってた気持ちを、ね、いざ本人目の前にするとやっぱ嬉しいよね、絶対。それはもううちらもそうだけど、うん、また9月に会えるの楽しみにしてます、
ね、ヨーロッパも頑張ろう。
ありがとう、
ありがとう。
白熊さんからです。
はい、ありがとう。
急にスキャンダルの皆さんこんばんは。毎週楽しく聞いています、うん、今回は僕がずっと疑問に思っていることをスキャンダルの皆さんに聞いていただきたく投稿しました、うん、僕が疑問に思っていることは、うん、イケメンや美人の方はなぜ手荷物が軽いのかです。僕の周りだけかもしれませんが、うん、友人と遊びに行くとき、その友人のイケメン度合いに比例して持っているバッグなどの手荷物が軽くなっているような気がします。うん、その傾向があるのは分かっているのですが、イケメンや美人の度合いと手荷物の軽さになぜ関係があるのかが未だに分かりません。小学生の時に足が速い人が持てる傾向にあるのと同じぐらい理由が分かりません。スキャンダルの皆さんはこの傾向分かりますか？またスキャンダルの皆さんは、皆さんスーパー美人ですが、やはり手荷物は軽いですか？手荷物ね、
手荷物で、
あんま考えたことなかったね。
極力なんか、まあ、少なくしようとは思うよね。あんまりなんか両手塞がっても嫌だし、
うん、そうな。
まあでもそう、たまたまちゃう。
そう、
もうちょっと広げる。
ちょっともてなさそう。
いや、そんなことないよ。
時と場合による。
その何を入れてるんだろう。
あ、中身による。
うん、
でも結構私は本当にあの何でも持ってるタイプなんですよ。
そうだよね。そう、でもさ、別にさ多くはなくない？すっごいカバンでかいなってわけじゃないじゃん。だって
だから中ぐらいのカバンにめちゃめちゃ、ま
あ、ってやろ。収納上手ってことやろ。4次元ポケットみたいなことないよ。
結構何でも持ち歩いているタイプ。
そうだよね、うん、割とね。
でも荷物多いなって思うけど、ね、うん、自分で思ってるけど、まあ、確かにそんな、なんかバカでかいカバンは持ってないよね。
ないかも。
ファッション的にもね、
うんうんうん、
なんかそれがなんか、うん、なんていうの、スタイリッシュ、洋服に気を使ってるから、うん、なんかキラキラして見えてるのが、うん、イケメン美人につながってるのもあるんかな、
うんうん、
まあ、でもたまたまやと思うな。別にいいやん、大きいカバンで。
だからそう、本当にそのどこに行くか何をするかにもよるけど、ねえ、だって買い物に行くときと、すごい極端だけど、キャンプに行くときとも全然違うわけじゃん。
まあね。まあでも普段着で持ってるカバンってことやんな。うん、そうそう。でも別にさ、普段着でさ、結構大きめのリュック持ってきてても、
うん、
別に何も悪く思わへんくない？
うん。だから別にその、大きめのリュックの中に、そんなものが入ってないかもしれないじゃん。
そうだよね。
それ新しいな。
それはめっちゃ新しい。だけど、その後、うん、買い物とかをして、ね、その中にそう入れる可能性があったりとかもする
じゃん。確かにね。
財布と鍵ぐらいしか入ってない
けど、けど帰りはもうちょっとパンパンになるみたいな、はいはいはい。
めちゃめちゃエコな人間やん、それは。
いやでも、
それはもうイケメンやん。
そうなんよ。
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 いいやんな。
ね、だから、いろいろあると思うけどな。
いろいろあるよ。
そうね、
たまたまだね。
いやだけどなんかその自分がその荷物が多い時と、うん、その少ない時の差は割とそのメイクポーチが入ってるか入ってないか
が大きい
による
かも。それはでかい。
そうだから
場所取るもんな。
うん、だからなんかその その収録の時とかでも、うん、撮影があるってなったらメイクポーチ一応持ってきたりするから、はいはい、ちょっと重たくなったりするし、うん、だけど別にそんな写真とか撮りませんよってなったら、うん、メイク直す必要ないし、うん、メイクポーチ置いてくるからすごい軽いしみたいな、
そう
だ
ね、
うん、ことはあるから、もしかしてその美人が軽いみたいなことだとしたら、うん、その美人の方はもしかしたらそんなにメイクをしてないかもしれないし、うん、わかんないけど、
うんうんうん、
ナチュラルビュー、
なんかでも際どいネタやな、うん、これ
際どい
ね、なんか
僕これもうちょっと刺さると思ったんだけど、
いや一番刺さらん、そういう意味ではいやこれが悪いとか言ってるんじゃなくてやで、なくていいじゃんって思うそうそう、まあそれで、
ね、
それで決まってることはないよ、絶対ない、
そう見えたんですよ、
うん、
物を持ってる、
うん、なるほどね、どこに住んでるんやろな、なんだろうね、それは書いてへんのか、
まあでもそう物が少ないからシュッと見えたんでしょうね、
なるほどね、うん、まあスタイリッシュやなって思ったやろね、うん、印象的に、うんうん、
うん、でもなんかちっちゃいカバンすぎるやつは、ね、本当に何入ってるんだって思う、
ね、ハイブランドになるほどね、
なんかマジちっちゃいすぎるやつあるじゃん
携帯よりちっちゃいぐらいのカバンですよ、そうそう、
えだってあれって何も入れてないとかあるんやろ、
あそうなの、
もう飾りやで、
あそうなの、アクセサリーなんだ、
そうアクセサリー、
えマジで何入れてんのって問いたい時はあるけど、
ほんまに入らんやつあるもんね、
ある、
かろうじでなんか500円3枚
あ、コインケース
コインケース
1500円持ったらね、大抵なんでもでき
る、
ね、もうもはや携帯でいいじゃん、そんなん
てい
う、確かに電子マネーでいいじゃんみたいな、
携帯なんじゃん、携帯に全部そういうのが入ってるから、うんうんうんうん、いらないってことだよね、
そう
ね、
別に財布を持つ必要がないっていう ね、
そ,
う ね、 ね、それはわかるよね、うんうん、
なるほどね、
スマートなんやな、なんか支払い方とかもな、
そ う,
なそういう人たちは、じゃあ
そうかもね、
そうなのかもしれない、
いろいろ気を配ってるっていうことなんでしょうね、
ちっちゃくても大きくてもいいよ、うんうん、
はい、さあ続いてヒイラギさんからです、
はい、
はい、
キャンドルの皆さんこんにちは、
こんにちは、
いつも月曜9時の更新に1週間を乗り切る元気をもらっています、
うん、
僕は12年間野球をずっと続けてきたのですが、先日大学最後の大会があり、
うん、
本気でやる野球には一区切りがつきました、
うん、
イメージを口ずさみながら打席に立ったらいい場面で打てたことから、
うん、
7年近くそれをルーティーンとして続けてきました、しかし点差やイニング的にこれが人生最後の打席だろうという時に自然と頭に流れてきたのはワンモアタイムでした、その打席の結果は凡退でしたが、
うん、
悔しさよりも野球ができる喜びにあふれたとても幸せな時間でした、正直辛いことの方が多かった野球人生ですが、くじけそうな時はスキャンダルの音楽に励まされて続けてくることができました、うん、本当にありがとうございます、思いが溢れてしまい長文失礼しました、これからもずっと応援しています、
ありがとう、頑張ったな、ね、長い間、
まずはお疲れ様でした
、ね、お疲れ様、
12年間もずっとやってきて、
うん、すごいね、うん、自分にとっての財産になるよね、
うん、
続けることが一番大変やから、
そうだね、
うん、
10年以上やるっていうのはね、
うん、
すごいことだし、イメージがずっと7年も、
ねね、
自分が頑張るための曲になってて、
うん、
最後は自然とワンモアタイムが流れたってい
う、おしゃれおしゃれ、うん、何その思考回路っていう
か、すごいよね、うん、別にいいじゃんイメージでも、
そうね、
うん、
そのスポーツマンシップみたいなのも入ってる曲やし、ね、うん、やけど最後はワンモアタイム、うん、スタイリッシュやなぁ。
ワンモアタイムで、
ね、いいストーリーが。
いやでも悔しさよりも喜びが溢れたっていう部分だからね、素敵ですよ、やりきったんだもんだって、ね、いいですね、
いいメールをありがとう、
うん、ありがとうございます、うん、あげる
あ、そうや、プレゼントしよう。
せっかくだから、う
ん、はい、
ポーチいっちゃいますか。
いいですね、うん、
ボールは入る。
ボールは入らん。
ちょっと入れてみてほしいけど一回あの入れてみた報告だけください、ね、
野球のボールも入
る。野球で
入り口がな
ちょっとな。
あ、確かに
多分卓球のボールぐらいやったらいけると思うけど、
テニスも入らんか。
テニスもちょっと無理かもね。
入らなさそうな気が
する。一回試してみて。
一回ちょっとやって
どこまでいけるか。
無理だと思うよ。だって私も拳だった。
一本玉ぐらい
うん、ひなぎさんにプレゼントします。
お疲
れ様でした。そして実はですね、アメリカ録音というのがありまして、
うん、
アメリカのツアー中に撮ってたものがね、うん、あるんですよ、
はい、
せっかくなので流したいと思います。さっき言ってた、はい、あのアメリカの明治のお菓子についてのトークもあるので、
うん、
ぜひ聞いてください。
はい、ということで現在ボストンに来ているスキャンダルです。はい、
みんな拍手してくれる
周りにスタッフのみんながいてくれる2公演終わったとこです
ね。そうですね、トロントとニューヨークの公演が終わって、
うん、
ちょっと忙しくで、ね、移動してきましたけど、
はい、
率直にどうですか、始まってみて。
いやー、でも久々に海外でライブできて、うん、本当ライブする前に言ってた通り、うん、歓声を浴びながら演奏するっていう、うん、あの空間が本当に刺激的で、うん、あ、こんなに幸せやったなっていうのを思い出してる感じ。
そうだね、うん、すごいこう熱気というか、
すごいよね、
みんなの思いもめちゃくちゃ伝わってくるし、うんうん、あ、なんか何よりこう日本語もすごくこう理解、ね、しようとしてくれて、うん、自分たちがこうふと喋ったこととかでも、うん、ちゃんとこう分かって拍手してくれたりとか、ね、名前呼んでくれたりとかっていう、うん、めちゃくちゃ愛を感じながら回れてますね、
はい、
めちゃくちゃいい感じです。
いい感じです。
現在はボストン15時
はい
はいです、
ね、はい、
ちょうどだから日本だと13時間ぐらい、
うん、
時差がある、
ね、そう夜中の4時やね、
うん、そうですね、あるんでちょっとずつ時差にも慣れてきた方かなと思いました。この調子でいい感じで回っていきたいなと思います、
はい、
また明日もすぐねボストンでライブあるんで、
うん、
ということでもうやっていいのか、これはルーレット、
今日はルーレットを回して、うん、でその番号のトークテーマについて話していくっていう回。
ほうほうほうほう、なるほど。1回目がマミとリナ、
うん、はいはい、じゃ早速回してみる。
はい、
回してみるね。
おい。
お、うーん。十。
十。
うわ、
今いる都市でダジャレをお願いします。
都市名で。今いる都市名で。
ダジャレをお願いしますと。
いっちゃん嫌やん。
はい。だからこれはまあ北米ツアーの。
うん。
アメリカンルーレットということで、
うんうん、
だから北米ツアーにかかった何か。
待って、せっかく北米ツアーしてるのにこれ聞きたい本当に。
だから今日はボストンでダジャレをお願いします。
ボストン
一発目これきついな。
え、でもさ、え、ボストンでボストンバッグを買うとかってこと、
うん、それダジャレなんかな。
なんか
違うボケをやるのがいいね。
あ、
ボストンバッグってボストンのもの
なのかな、私もさっき思った
んだけど。
じゃなかったら、じゃなかったらダジャレじゃない。
そうね、確かにね。
そうね。
どうなんやろね。ボストン。
ボー。優しい、マミちゃんも一緒に考えてくれてた。
あ、だってこれ二人の回なんじゃないの、なんかマミちゃんとリナちゃんが話す。
チームプレイで行こうか。
チームプレイで行く、
うん、ボストンやろその韻を踏んだりってことやろ、
うん、
ボストンのお布団にダイブ。
お
寝てるみんな。いいと、いいと。
オッケーオッケーオッケ
ー。できてるこれ。
小野さん。あ、6番。
何？
海外にいるなと感じた瞬間。
あ、海外に
まだ3都市だけど、
ね、そうやね、
いるなって感じた瞬間は、ホテルのハウスキーピングの人が、あの自分が部屋にいるのに入ってこようとすると
そうやな、
そうでトントンってやられて、んで、あの、あ、来たなって思いながら出ようとするんだけど、もうその前に入ってきてくれるから、ちょっと待って待って待ってってなって。そんでしたら、その向こうも、あ、ソーリーソーリーって言いながら、後で来るねって言ってくれるけど、
ホテルあるあるやんな、
そうそう、懐かしい感じがして。
確かに確かに。うん、面白かった。ライブやったら、あの、お客さんが、カメラ回しながら携帯で動画回しながら見てくれてたりとかっていうのは日本じゃない光景やから、うわ海外に来てるなって思う、ライブやりながら、
ね、SNS とかにもちょっと上げてくれた
りとか、そうやね、楽しいよね、うん、次行ってみるな、5番、
何ですか、
お、あ、今食べたい日本食、
今食べたい日本食
いろいろあるけど、
何
は、
うん、
定食屋さんとかのカレー、
あー、
ザ日本のあの黄色いカレーが食べたい、
いいね、空港来る途中のバスの中でカレーの話ちょっとしてたから、カレーの口になってる、
カレー食べたいです、
カレー食べたい な、もうラーメンとか食べたいもん、
食べたい、
うん、
でも昨日あれやな、ね、お吸い物飲んだな、
お吸い物飲
んだ持ってきたやつね、
う
ん、
そうそうそう、ちょいちょいそういうの挟みながら、うん、過ごしてますね、
これどんぐらい行く、
もう一個行ってみようか、
もう一個ぐらい行
くか、
10? 何何何 10?
じゃあ海外にいるなと感じ
てる感じてるのよ全部に、
私のが出たら回す
さすがに、でも違うのな、あ、3番ツアー中覚えた言葉、
覚えた言葉
覚えた言葉
でも英語圏やから言
う
てもやな、
そうなんよな、
うん、
覚えた言葉、なんだろうね、何があるかな、
なんかそのメキシコとかフランスとかやったらさ、
うん、
本当に新しい、
聞き慣れない言葉
もあったりするけど、スーパー行って、いろいろ飲み物とか探してる時に、の明治のお菓子
発見したよね、あ、そうそうそうそうそうそう
そうそうそうだね、
そうなんだね、これはトモちゃんが大好き
なヤンヤンチケボの海外パッケージ、はい、
それ何味、ピンクのパッケージ、
これはストロベリー、
ストロベリー、
うん、
で普通の赤いやつはチョコレートか、
うんうん、これあれはないよね、スプレーみたいな、
あ、ほんとやね、ほんとだ、チョコレート飲むや
シンプルビスケットと
チョコレート、
うん、
あ、しかもここに書いてある言葉が、あの動物の名前で、
ね、ビスケットのスティックに、
キャット、マウス、ダック、
本当だ、
ちょっとずつ
違うね、相手
を何
度、あとは、
うん、
日本では見ないですね、
はい、
ハローパンダの、
うん、
これも明治のお菓子、
うん
うん、
パッケージ可愛いね、
ブッカみたいな感じの中にチョコが入った、
うん、
ビスケットの、
うん
お菓子、
うん、
ですね、
見つけたね、
明治でしたね、うん、これもね、
新しく覚えた言葉じゃん、
新しく覚えた言葉、
ハローパンダ、パンダ、うん、言葉としては知ってるけどね新しく発見したお菓子、うん、
お菓子あるんだね、なんか海外限定の明治のお菓子っていうのが ね、それもなんか海外行かないと分かんないじゃんね、うんうん、
見つけた時で嬉しかった
嬉しかっただってまずヤンヤンつけ棒がさ、うん、その海外パッケージ売ってることも嬉しかった
あ、そう、知らなかったもんな、そんな感じですか、
はい、
はい、お菓子も見つけながらね、
うん
うん、
まあ、ライブも、まあ、その移動して次の日ライブやって移動してみたいな日々だけど、うん、まあ、そのスーパー行ったりとか、
うん、
でちょいちょいこうご飯食べに行ったりとかして、うんうん、楽しみは見つけながら、
うん
うん
うん、
回れてますね、
はい
はい、
ちょっとまだ3年目なので、
うん、
このあと何本あるんだ、ライブが6本
ん、そうね、
うん、7
本か、7本か、うん、
今回入れ
て、そう、あ、そうね、うん、そうね、まだ全然折り返し地点にも行ってません
ね、そうね、前半戦です、
うん、
でも今のところ本当にいい感じに回れてるね、
うんうん、はい、
この調子で頑張りたいなと思います。
はい、
次は春友で、うんうん、ルーレット回して喋っていきたいと思います。
はい、うん、10番は消そう。
待って、あかんかん、チャレンジして、チャレンジして、
やって、
そんなんですよ。リナだけそんな地獄の気持ちに。
あれ絶対最初に引くべきじゃな
かった。
そうやな。1個目ではない。
そうね、ミスったな。
はい、じゃあこんな感じで東京のスキャンダルにお返ししたいと思います。
こんなのを撮ってたんですよ、
ね、
実は、
ね、楽しそう。
思い出した、思い出した。
ホテルで撮ったね。
そう、ボストンでね、うん、撮って覚えた言葉はハローパンダでした。
見つけたな。嬉しかったな、見つけた
時、ね、嬉しかったよね。最初そのヤンヤンを見つけたのよ、うん、最初に、うんうんうん、やっぱ海外にあるんだねとか言って、そしたら隣にいたんだよ、このハローパンダ。
そうそうそう、
明治だったね。
そう。日本にないってことがあるんだね。
そうやね、
うんうん、しかもね、この箱を大事に日本に持って帰ってくるっていうのがあったんで、うん、食べてないっていう、うん、
ね。
この後食べますか。
はい、うん、食べよう、美味しそう、
ね。そんな海外でも明治のお菓子に出会えて嬉しかったですね。
はい、
はい、
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
メールテーマを始めました。さっきあのまみちゃんがポイフルでハート、
うん
ね、
うん、
出たって言ってたんですけど、うん、期間限定でハート型のハッピーポイフル増量中ということで、
うん、
ハートの出現率がアップしてるそうで、
うん、
なんでぜひ皆さんもちょっとチェックしてもらってポイフル食べてみてほしいんですけど、
うん、
そんな、ハート出現率アップということで新しいメールテーマはポッポッポー、ハートポッポーです。はい、
はい、ハートポッポだよ、
ハートポッポです。プレゼントも増量企画ということで、うん、最近ハートがポッポした瞬間、
うん、
ハートが熱くなった瞬間を大募集しています。恋した瞬間でもときめいた瞬間でも何でも OK です。
はい、
あなただけのその瞬間を教えてください、
うんうん、
私のハートちょっと変かもと思う瞬間も大歓迎、う
ん、あるよね、
はい、あとはハトのネタでも OK ということで、はい、うん、なんかこれが一番来そうな気もするちょっ
とキュンとした話聞かせて、
キュンとした話をぜひ送ってください、うん、お願いします。まあ、その他のメールテーマも募集してますので、うん、何でも送ってください。
はい、
そして、今月の私たちのスケジュールなんですが、ライブは8月18日木曜日のサンクリー夏休みです。うん、大阪ナンバー8でライブを行います。ぜひ遊びに来てください、
うん、はい、
そして8月21日日曜日、私たちの結成16周年記念日はミステリーツアーを行います。
うん、
はい、いよいよ日にちが近づいてきましたね。
うん、
ドキドキ、絶対楽しいと思う、
はい、
ちょっと来られる皆さんはワクワク、いろんな想像を膨らませながら楽しみにしていてほしいなと思います、
うん
うん、
はい、
はい、ということで次回の更新は8月22日月曜日です。 OD は21時、 Spotify は22時配信予定です。メッセージは OD の番組ページから送ってください。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春乃と、
ベースの智美と、
ギターの真美と、
ドラムのりなでした。
バイバイ。